先週から四旬節、キリストの受難を覚える40日間の季節に入りました。人間が、私たちが自分自身を見つめ直すのにとてもふさわしい時ではないかなというふうに思います。キリストの受難を覚えて、それをイエス・キリストの出来事として、かわいそうなイエス様だこと、そんなふうに憐れむのではなくて、四旬節は私たち自身が心を砕かれ悔い改める季節でございます。あえてこの苦しみとか痛みとか、そういうことを自分のこととして覚える、これは信仰者でもない限り普通は誰もしたがらないことでございます。クリスマスですとかイースターのように喜ばしい季節というのは、それこそ喜びの出来事ですので、みんなを、いろんな人たちをお誘いして、教会で礼拝しましょう、楽しく過ごしましょうっていうふうに言えるんですけども、四旬節というのはなかなか人を、初めて教会に来る人などをお誘いしにくいのかなというふうに思います。人間の見たくない部分にあえて目を向けていこうというわけでありますから、人間の見たくない部分のことを聖書は罪と呼んでいます。旧約聖書も、そして新約聖書も、この人間の醜いところ、罪というものをたくさん物語っております。創世記の中にあるアダムとエヴァの間で起きた出来事、あのお話の中で聖書はそこに人間の罪の元凶があるという意味で、神学的にはこれを原罪というふうな言い方をしております。人間が人間である限り、例外なく誰もが抱えている思いと言葉と行いにおける過ち、今日もそうですが、礼拝をするたびに必ず唱えて告白をする罪、そこから逃れようと思っても逃れることができない、生きている限りずっとつきまとう罪、アダムとエヴァの出来事をちょっと思い起こしますと、最初二人が人間として生き始めた時は、それこそ神様のイメージとして、その写し鏡のように汚れなく清く聖なる命を生きておったアダムとエヴァだったんですが、神との約束を破ってしまうところから悲劇が始まりました。取って食べてはならないと言われていた善悪を知る木の実を食べてしまうのであります。あなた方の目が開けて何でも分かるようになるよという蛇のささやき、そしてとても美味しそうで魅力的なその果実の色、赤いリンゴだったのかもしれません。言葉と形、 そして香りに、リンゴの香りに目も心も奪われて、アダムとエバは神様のことを、約束を忘れてしまった。そして手に取って一口ガブッと口にしたわけであります。蛇の誘惑は確かにありましたけれども、誘惑にそそのかされて神様との約束を破ってしまったのは誰かというと、これはアダムとエバだったことに変わりはありません。このあとさらにひどいことに、二人はですね、自分たちのこの罪を、過ちを蛇のせいにするんであります。まあ責任転嫁というさらなる罪を犯したのであります。今度は今日の福音書にあります弟子たちの罪に目を向けていきましょう。12人の弟子たちはイエスが最も信頼できる、信頼していた人たちであったんです。ですからこれから十字架にかかるというこの出来事を彼らだけに打ち明けるわけですね。侮辱と鞭打ち、そして十字架がこの後私を待っているけれども、3日の後に復活をする、このようにイエスは弟子たちに打ち明けたのであります。今日の聖書のところの20節の冒頭にですね、その時っていう言葉があります。その時、どの時かというと、イエス様が自分の身に降りかかった十字架の運命という、この極めて重要なメッセージを弟子たちに語っているまさにその時であります。弟子のヤコブとヨハネはですね、お母さんに一緒についてきてもらって、お母さんに言わしめるんです、言わせるんです、どうかうちのせがれ二人を先生の次に偉いポストにつけてやってくださいませ。こうした出来事は世間一般、今でもどこでもあることでして、これをもって人様の罪だと、人間を罪人呼ばわりをすると、それはちょっと行き過ぎじゃないのという声もあるかもしれませんけれども、今日私たちが注目すべきなのは、このお母さんの言葉を聞いたイエスの反応、そして他の弟子たちの反応が注目すべきところだと思います。イエス様言いました、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。他の弟子たちはどうでしょうか。24節にありますように、他の10人の者はこれを聞いて2人の兄弟のことで腹を立てたのでありました。このお母さんに連れ立った2人のお弟子の行動というのはですね、一緒に生きて働いてきた、宣教をしてきた弟子たち、人たちの間の理解が得られず、そこに不和が生じたんです。仲違いが起きたんです。十人の弟子たちの思いというのは、そのお母さんのことを聞いておそらくこう思ったでしょうね、自分勝手だな、自己中だ、エゴイスティックなやつらだなと、これがまあ腹を立てた、怒りの感情にこうなっていった。この二人の弟子は、まあ、そういう感情を他の10人たちの間に引き起こしてしまったわけであります。これはもちろん刑事事件なんかでは全然ないんですけど、刑事事件レベルのこの犯罪とかですね、罪と犯罪というものは、いわば総 したところからこう起こるわけでありまして、突き詰めて考えていくと、このような身勝手な思いと言葉と行いも今日聖書に照らしていくと、やはり罪、このように呼ぶべきなのだということになります。私どもの命の根っこにあります罪、それが表に出てこようと出まいと根源に救っている罪、四旬節の今日、私たちはここに心を向けていくのであります。そしてこの事態を深く受け止め、それを良しとせず、神様の前に頭を垂れて悔い改める、そのために今私たちはこうして神の御言葉を聞いています。アダムとエバが善悪を知る木の実を食べてしまったせいなのでしょうか。人間は本当にどこまでもずる賢くなりました。この善悪を知る木の実を食べる前のアダムとエバは多分こうだったと思うんです。良いことは喜んでやる、悪いことはやらない、こういうアダムとエバだったと思うんです。ところがこの不思議な木の実を食べてしまったがために逆転しちゃった。良いと分かっていることはやらなくなって、悪いと分かっていてもやってしまう、そういう生き物になってしまったわけであります。さらに悪いことに、そうする自分をこう一生懸命こう防衛する、守るためのこの言い逃れの術を人は身につけたのであります。自己正当化ですとか弁明ですとか言い訳、言い逃れ、嘘、いろんな言い方ややり方をしてごまかす術を私たちは身につけました。こうした言い逃れをすることも言うまでもないことでありますが、やはり罪だと聖書は私たちに告げております。この言い逃れや嘘や弁明を繰り返すことで、私たちは次第に神様から遠ざかっていってしまったのであります。神様が示す誠、良いことはやり、悪いことはしないという本来の原理からずれてしまったんであります。これが罪の正体です。ただいつも罪を心にこう自覚させられてですね、自分をこう責めてばかり、悔い改めてしおれてばかりいたんだったら、これは私たち生きていかれない、人としてやりきれないですよね。何と言いましても、私たちが毎日元気に生き生きと生きること、これを神様は望んでいらっしゃいます。自己中ですとか言い逃れだとか嘘だとかという罪というのは、まあ、結局のところこれが神様から離れているから起こるのだとすれば、私たちができること、それはただ一重に神様によって許されることなんですね。許されることによってこのような私たちの罪は解決していくのであります。消せない罪と付き合いながら毎日元気に生きていくためには、私たち神様のお許しを日々恋願うのであります。罪を許されて元気よく喜びをいただいて生きること、それがキリスト者の生き方でございます。こうした私どものこの罪の現実っていうことところに目をやると、イエス様という方はやはり近づきがたいほどに気高いです。侮辱され、 鞭打たれ十字架へと向かった。そのような運命を神様の御旨と受け取ったのであります。そしてそこから逃げなかった、逃げなかった。一歩も引き下がることなく、抵抗することもなく、まっすぐその道をたどっていったのです。普通なら誰でも避けて通るこの痛みとか恥ずかしさとか屈辱の道を、主イエスは自分が歩むべき道と受け止め、進み続けたのであります。言い逃れも弁明もなく、そのまま身に受けていかれました。そのイエスが弟子たちに次のように言いました。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。しもべになること、仕えられる者でなく仕える者になること、今日の箇所でイエス様は弟子たちに、そして私たちに教えていらっしゃいます。先ほど子供たちにもとっても難しい質問をしました。人は誰のために生きるのだろうか、何のために私たちは生きるのでしょうか。このどうして私という人間は今生きているのかという問いは、宗教あるなしに関わらず誰でも一度は考えたことはあるでしょう。誰のためなんだろうか。自分のため、家族のため、会社のため、世のため、国のため、人のため。主イエスは神様のために生きました。神のために生きて神に仕えたんです。その結果が十字架の道でした。神のために生きる、この言葉はイエス様だけの言葉であってはなりません。罪に埋もれながら日々生きる私たちの言葉でもあります。神のために生きる、私たちは罪を抱えながらも神のために生きるのです。神のために自分を生きることを主は心から喜んでくださるのです。自分らしく自分なりに生きること、これは主の御心でございます。そして神に向かって罪を告白し、自分の至らなさに気づかされ、神様から許され、この神様のためにこの世で生きる、それが私どものライフスタイルでございます。そしてその時の行動指針こそ今日のイエスの教え、使えるという生き方でございます。ルーテル教会では時々耳にするギリシャ語の言葉ディアコニア、このディアコニアという言葉がこの箇所の使えるでございます。ある一人のご婦人が病院で病の床にある夫に毎日新聞を届け、それを読み聞かせます。昔子供会の絵本を読んだことを思い出しながら、くっきりはっきりすっきりを心がけて丁寧に読んでらっしゃいます。すると読んだ後、夫からありがとうの一言が聞こえてくる。その時に無常の喜びが込み上げてまいります。仕えて生きるという生き方が 私はここには見事なまでにありありと見えております。仕えて生きるとき、生きる喜びが湧き上がる様子が手に取るように伝わってまいります。仕えて生きる、どこにとか誰にそんなことはいらない。仕えて生きる、その生き方に、その人なりの神のために生きる姿が現れているのです。祈りましょう。主なる神様、私どもの至らないところ、そして神様の言葉を聞きながらも罪のゆえに自分勝手に振る舞う私たちですが、今日もこうして主イエスの言葉により、神のために生きること、仕えることを教えられました。どうか与えられたこの命をあなたの御旨に従って自分らしく仕えて生きていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。